ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。本日ね、一生懸命ホームページ作りなんかをしていたわけですけれども、本当に難しくてですね、イライラしております。なかなか自分の思い通りにいかず、どうやってもこうね、仕組みがね、なかなか理解できずに行ったり来たり同じことをやっておりまして、なかなか前にことが進まないという状況でございまして、時間ばかりが過ぎていくというね、非常に大変でございますけれども、これもね、やりたいことのための第一歩ということでございまして、頑張って覚えていこうかなと思っておる次第でございますが、皆様いかがお過ごしということでございまして、本日もまた一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の呼ぶ記第37章。これによって私の心はおののき、そのところから飛びのく。しかと聞け、その御声の荒れ狂うの、その御口から出るとどろきを。神はその稲妻を前天の下まっすぐに進ませる。それを地の果てまでも。その後で雷が鳴り届く。神はそのいかめしい声で雷鳴をとどろかせ、その声の聞こえる時も稲妻を引き止めない。神は御声で驚くほどに雷鳴をとどろかせ、私たちの知り得ない大きなことをされる。神は雪に向かって地に降れと命じ、夕立に激しい大雨に命じる。神はすべての人の手を封じ込める。神の作った人間が知るために。獣は巣に潜り、洞穴にうずくまる。つむじ風は天の室から吹き、寒さは北から来る。神の息によって氷が張り、広い水が凍りつく。神は濃い雲に水気を負わせ、雲がその稲妻をまき散らす。これは神の指図によって巡り回り、命じられるままに世界の地の表でことを行う。神がこれを起こさせるのは懲らしめのため、あるいはご自身の地のため、あるいは恵みを施すためである。これに耳を傾けよ、呼ぶ。神の苦しい御業をじっと考えよ。あなたは知っているか。神がどのようにこれらに命じ、その雲に稲妻をひらめかせるかを。あなたは濃い雲の釣り合いを知っているか。完全な知識を持つ方の不思議な御業を。また南風で地がもだすとき、あなたの着物がいかに熱くなるかを。あなたは板鏡のように固い大空を神と共に張り伸ばすことができようか。神に何と言うべきかを私たちに教えよ。闇のために私たちは言葉を並べることができない。私が語りたいと神にどうして伝えられようか。人が尋ねるなら必ず彼は滅ぼされる。今雨雲の中に輝いている光を見ることはできない。しかし風が吹き去るとこれを清める。北から黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき尊厳がある。私たちが見つけることのできない全能者は、力と裁きに優れた方。義に富み苦しめることをしない。だから人々は神を恐れなければならない。神は心の小賢しいものを決して顧みない。と、第37章はここまででございます。ここでもまたね、神の偉大さ、それに対してお前はどうなんだということをね、エリフが告げております。そしてこの先の章では、ついに主がね、 嵐の中から呼ぶに仰せられる言葉が発せられるという状況になっていきますけれども、またこの続きは明日以降という感じになっていく感じでございます。ということでございまして、本日も最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございました。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。